各種癌146電子冊子外陰癌2017年版国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集目次1基礎知識2ページ1-1外陰部について2ページ1-2外陰癌とは2ページ1-3症状2ページ1-4組織型分類3ページ1-5統計3ページ1-6発生要因4ページ1-7外陰癌参考文献4ページ2検査5ページ2-1外陰癌の検査5ページ2-2検査の種類5ページ3治療6ページ3-1病気と治療の選択6ページ3-2手術外科治療9ページ3-3放射線治療12ページ3-4薬物療法13ページ3-5転移再発14ページ4療養15ページ4-1経過観察15ページ私の療養手帳16ページ目次終わり1基礎知識1-1外陰部について外陰部は上部にある丸みを帯びた地球外郭に位置する膨らみのある表皮である大陰唇その内側の左右一対の小陰唇などで構成されます小陰唇の情報には陰核があります陰陰は膣口から肛門までを指します生殖器は発生学的由来により内生殖器と外生殖器に分けられます外陰部は体表の皮膚が変化して生じた外生殖器で外からの刺激に対して生殖器を守る役割があります2ページ図図1外陰部の構造説明足の間から外陰部を見た模式図です図の上が地球下が肛門です地球と肛門の間に縦長の三重の円があります一番内側の円が膣口真ん中の円の上方先端に尿道口があります外側の円が小陰唇で上方先端に陰核があります三重の円を左右から囲むように大陰唇があり膣口から肛門までが陰陰です図終わり 1-2 外陰癌とは多くは大陰唇に発生しますが小陰唇や陰核などにも発生することがあります。1-3症状早期の段階では自覚症状がない場合があります。症状としては外陰部の腫瘤、かゆみ、熱感、痛み、出血、色素沈着、皮膚の色が部分的に白くなる白斑などがあります。1-4組織型分類がんの組織の状態による分類 外陰部に発生するがんのほとんどは扁平上皮がんです。その中で外陰部の皮膚の表面を覆う上皮内でとどまっているものを外陰上皮内腫瘍 VIN バルバーイントラエピシリアルネオプレイジアと言います。またその他の外陰がんとして扁平上皮がん以外の悪性疾患も稀にあります。1-4-1 外陰上皮内腫瘍 VIN VIN はヒトパピローマウイルス HPV ヒューマンパピローマウイルス感染に関連するものと関連しないものとで区別されています。1 HPV 感染に関連する VIN 比較的若年者に発症します。軽度扁平上皮内病変に分類されるものは自然に消えることが多いため経過を観察します。一方で高度扁平上皮内病変に分類されるものについては癌になる可能性があるため患者さんの状況に応じて治療が行われます。2 HPV 感染に関連しない VIN 高齢者に多く白斑が見られることが多いです。分化型外陰上皮内腫瘍に分類され悪性度が高い傾向にあるため治療が行われます。1-4-2その他の外陰がん扁平上皮がん以外の悪性疾患でパジェット病や悪性黒色腫も稀にあります。その場合は皮膚科領域並びに婦人科領域の主要専門医の揃った病院で治療を受けることをお勧めします。 1-5 統計外陰がんと新たに診断される人数は、1年間に膣がんと合わせて100万人あたり約5から10人です。中1、国立がん研究センター、がん対策情報センター、厚生労働省委託事業、希少がん対策推進事業、希少がん対策ワークショップ報告書、2014年3月、中2、玉城 T、ドーン Y、O の Y、エトール、The Burden of Rare Cancer in Japan, Application of the Rare Care Definition, Cancer Epidemiol, 2014年38-5、490ページから495ページ。中終わり。1-6、発生要因。十分に解明はされていませんが、組織型によっては HPV 感染が関与しているとされています。若い女性に多く見られる VIN は、HPV 感染によるものが多いです。HPV ワクチン投与による子宮頸がん発症予防を調べた臨床試験では、HPV ワクチンの投与は、子宮頸部上皮内腫瘍、前癌病変だけでなく、VIN も予防できることが示されています。また、HPV 以外の癌発生要因としては、喫煙も指摘されています。1-7、外陰癌参考文献。1、国立がん研究センター、がん対策情報センター、厚生労働省委託事業、希少がん対策推進事業、希少がん対策ワークショップ報告書、2014年3月。2、玉城 T、ドーン Y、O の Y、エトール、The Burden of Rare Cancer in Japan。Application of the Rare Care Definition Cancer Epidemiol 2014年38-5 490ページから 495ページ。 3. 日本婦人科主要学会編、外陰癌・膣癌治療ガイドライン2015年版、金原出版。 2. 検査 2-1 外陰癌の検査。視診と触診に加え、コルポスコープ診と組織型などを調べるための生検、腫瘍の広がりや他の部位への転移の有無を確認するための画像検査、X 線検査、CT 検査、MRI 検査などを行います。2-2 検査の種類。2-2-1 コルポスコープ診。コルポスコープという拡大鏡で病変部を拡大して細かい部分を観察します。子宮頸部や膣、肛門周囲に病変が及んでいないかどうかも精密検査します。2-2-2生検。病変部の皮膚及び皮下を局所麻酔して組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べます。2-2-3 X 線検査、CT 検査、胸部、腹部、MRI 検査、骨盤部、腫瘍の広がりや周辺臓器への浸潤、リンパ節や肺などへの転移がないかどうかを調べるために、必要に応じて、X 線検査、CT 検査、MRI 検査などの画像検査を行います。2-2-4、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、体のどこかに癌が潜んでいると、異常高値を示す血液検査の項目で、癌の種類に応じて多くの種類があります。外陰癌では、治療後の経過観察の検査の一つとして行うことがあります。3. 治療 3-1 病気と治療の選択。治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討されます。がんの進行の程度は、病気、ステージとして分類されます。3-1-1 病気。外陰癌は通常手術が行われることが多く、病理組織学的評価が可能であること。また、鼠径リンパ節転移の有無が予後に大きく影響することから、手術後の病理検査の結果をもとにした分類を用いることが、正確に予後を反映すると考えられています。そのため、日本、産科婦人科学会では、病気として、FIGO 2008手術進行期分類が用いられています。6ページ表、表1、外陰癌の手術進行期分類。日本婦人科主要学会編、外陰癌・膣癌治療ガイドライン2015年版より作成。説明。手術進行期の 1A 期から 4B 期までを示した表です。1期、外陰に限局した腫瘍。A、B 2つあります。1A 期、外陰または遠陰に限局した最大径2センチ以下の腫瘍で、間質浸潤の深さが1ミリ以下のもの。中、浸潤の深さは隣接した最も表層に近い真皮乳頭の上皮間質接合部から浸潤先端までの距離とする。中、終わり。リンパ節転移はない。1B 期、外陰または遠陰に限局した腫瘍で、最大径2センチを超えるか、または間質浸潤の深さが1ミリを超えるもの。 外陰エイン部に限局しており、リンパ節転移はない。2期、隣接したエイン部組織への浸潤が、尿道下部3分の1、膣下部3分の1、肛門までにとどまるもの。リンパ節転移はない。腫瘍の大きさは問わない。3期、隣接したエイン部組織への浸潤はないか、あっても尿道下部3分の1、膣下部3分の1、肛門までにとどまるもので、鼠径リンパ節、腺鼠径、心鼠径、中、日本がん治療学会のリンパ節規約では、鼠径リンパ節に相当するものが、腺鼠径リンパ節、心鼠径リンパ節と定義されている。中、終わり。2、転移のあるもの。腫瘍の大きさは問わない。3期は、ABC、3つあります。3A 期、括弧1、5ミリ以上のサイズのリンパ節転移が1個あるもの。括弧2、5ミリ未満のサイズのリンパ節転移が1から2個あるもの。3B 期、括弧1、5ミリ以上のサイズのリンパ節転移が2個以上あるもの。括弧2、5ミリ未満のサイズのリンパ節転移が3個以上あるもの。3C 期、被膜外浸潤を有するリンパ節転移。4期、腫瘍がエイン部組織、尿道上部3分の2、膣上部3分の2まで浸潤するか、遠隔転移のあるもの。AB 2つあります。4A 期、腫瘍が次のいずれかに浸潤するもの。括弧1、上部尿道及びまたは膣粘膜、膀胱粘膜、直腸粘膜、骨盤骨固着浸潤のあるもの。括弧2、固着あるいは潰瘍を伴う鼠径リンパ節。4B 期、遠隔臓器に転移のあるもの、骨盤リンパ節を含む。表終わり。3-1-2、治療の選択。がんの浸潤や大きさなどの所見から治療が選択されます。根治的治療は手術、外科治療であり、外陰部の病巣と所属リンパ節である鼠径リンパ節の切除が第一選択となります。しかし、手術に伴う合併症が生じる可能性が高いことから、進行期に応じて、また生活の質、年齢など個別の状況を考慮して、放射線治療や薬物療法も含め、治療計画が立てられます。図2は、外陰がんに対する治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。8ページ図。図2、外陰がんの治療の選択。日本婦人科腫瘍学会編。外陰がん、膣がん、治療ガイドライン、2015年版より作成。説明、外陰部の生検結果を9つに分類して、それぞれの治療方法を示した流れ図です。1、外陰部生検の結果が、浸潤なし、VIN、外陰上皮内腫瘍のうち、LSIL、軽度扁平上皮内病変の場合は経過観察。2、VIN のうち、HSIL、 高度扁平上皮内病変の場合、治療方法は3つ。その1、レーザー蒸散術。その2、局所切除術。その3、単純外陰切除術。3、外陰部生検の結果が浸潤あり、腫瘍径が2センチ以下で、浸潤が1ミリ以下の場合、治療方法は局所切除術、リンパ節覚醒なし。4. 浸潤が1ミリを超えており、変則性の場合、治療方法は根治的外陰部分切除術と観測鼠径リンパ節覚醒。中、変則性とは、正中線より1センチ以上離れた病変。根治的外陰部分切除術とは、小材性で臨床的に鼠径リンパ節転移が疑われない病変。中、終わり。5、浸潤が1ミリを超えており、正中あるいは両側性の場合、治療方法は、広範外陰切除術と両側鼠径リンパ節覚醒。中、正中とは、恥骨結合、陰核を通る正中線上の外陰に発生する病変。中、終わり。6、外陰部生検の結果が浸潤あり、腫瘍径が2センチを超えているが、切除可能で、変則性の場合、治療方法は2つ。その1、広範外陰切除術と両側鼠径リンパ節覚醒。その2、根治的外陰部分切除術と両側鼠径リンパ節覚醒。7、切除可能で正中あるいは両側性の場合、治療方法は広範外陰切除術と両側鼠径リンパ節覚醒。8. 切除可能で局所進行の場合、治療方法は5つ。その1. 広範外陰切除術と下部尿道切除と下部膣切除と両側鼠径リンパ節覚醒。その2.骨盤除造術。その3、放射線治療。術前または根治的。その4、同時化学放射線療法。術前または根治的。その5、術前化学療法。9、切除不能で局所進行の場合、治療方法は4つ。その1、根治的放射線治療。その2、同時化学放射線療法。その3、化学療法。その4、BSC。中、BSC とは、ベストサポーティブケア、症状緩和とクオリティオブライフ、QOL、生活の質の向上を高めるための対症療法。中終わり。図終わり。3-2 手術、外科治療。治療の第一選択は手術です。手術方法は、がんの広がり、病変の深さや病変が外陰にとどまっているか、または他の場所に広がっているかどうかなど、組織型、患者さんの年齢、全身状態などにより選択されます。3-2-1 レーザー蒸散術。腫瘍の周りの正常組織を十分含めた範囲で、レーザー照射により細胞内の水分を気化させて除去します。3-2-2 局所切除術。 腫瘍の周りの正常組織を十分含めた範囲で、表皮と皮下組織の間にある真皮までを切除します。3-2-3 単純外陰切除術。外陰全体の皮膚を切除します。浸潤癌が疑われる場合を除き、深い皮下組織の切除は必須としていません。3-2-4根治的外陰部分切除術。腫瘍の辺縁部から2センチ以上離れた皮膚や膣壁を切除し、腫瘍を含めた深部の皮下組織までを摘出します。鼠径リンパ節郭清を行う場合には、別に鼠径部の皮膚を切開します。3-2-5広範外陰切除術及び鼠径リンパ節郭清。腫瘍の周りの正常組織を十分含め、外側は外陰周囲を輪状に切開し、内側は外尿道口、膣入り口部に沿って切開し、脂肪組織を含めた皮下組織までを腫瘍とともに切除します。尿道下部、膣下部に浸潤がある場合は、合わせて切除することがあります。鼠径リンパ節郭清には、次の2つの方法があります。1. 分割切開法。外陰を切除する切開線とは別に、両側の鼠径部を切開します。鼠径リンパ節転移が疑われる場合には、転移リンパ節直上の皮膚も一緒に切除します。2. 一括切開法。外陰を切除する切開線を、両側の鼠径部まで延長して皮膚切開を行います。外陰部から鼠径部のリンパ組織を含む脂肪組織に至るまでを摘出します。リンパ節転移が疑われる場合は、分割切開法と同様に直上の皮膚も切除します。3-2-6骨盤除造術。外陰癌の浸潤が骨盤内の周辺臓器に及んでいる場合には、膣、子宮、膀胱、直腸、肛門を含めた摘出手術を行います。人工尿路や人工肛門、ストーマの増設、及び外陰部の皮膚欠損部分の再建術が必要となる場合があります。3-2-7再建術。外陰部の欠損が大きい場合には、腸部の感染や縫い目が開くなどの術後合併症の軽減や、クオリティオブライフ、QOL 生活の質の向上。外見の改善のため、形成外科的再建術が積極的に取り入れられています。再建術の方法については、切除範囲や個別の状況によって様々です。3-2-8手術の合併症について。手術の方法や切除範囲によって QOL に影響する合併症が起こることもあります。1腸部の感染や理解、縫い目が開くこと。術後の合併症として最も多いのが、腸部の感染や縫い目が開くことです。2リンパ浮腫。リンパ節郭清によって、術後に下肢のリンパ浮腫が生じる場合があります。特に放射線治療を追加した場合には、リンパ浮腫が生じる割合が高くなります。3尿失禁。便失禁。癌の浸潤により尿道を切除する場合には、術後に尿失禁が生じることがあります。一般に、外尿道口から1センチ以上切除する場合に、 発生率が高くなるとされています。また、腫瘍が肛門に近い場合で、肛門括約筋を損傷したり、切除を行ったりすると、便失禁が生じることがあります。括弧4、尿栓異常。がんの浸潤により尿道を切除した場合に、まっすぐに排尿できず、思わぬ方向に尿が排出される場合があります。括弧5、性機能障害。がんが浸潤していなければ、基本的に膣は残りますので、術後、性交渉を行うことが可能です。装部が落ち着き、体力が戻ったら、パートナー、配偶者、恋人の協力を得て開始できると良いでしょう。外陰癌の手術では、身体的な変化に伴い、心理的な変化も生じやすくなります。性交時の痛みや性欲の減退が生じる場合もあります。パートナーと一緒に担当医に相談することをお勧めします。3-3 放射線治療。高エネルギーの X 線を体の内外から照射して、がん細胞を死滅させる治療です。外陰癌の場合、外部照射。体の外から放射線を照射する方法のみで治療することが多いのですが、腫瘍の大きさや広がりに応じて、組織内照射、がん組織やその周辺組織内に放射線を出す物質を直接挿入する方法を組み合わせることもあります。主な役割は、術後補助療法です。鼠径リンパ節などへの転移がある場合、術後に鼠径部や骨盤への放射線治療を行うことが有効です。鼠径リンパ節転移が2個以上ある場合、または被膜外浸潤、転移層がリンパ節の被膜を越えて広がった状態がある場合は、鼠径部及び骨盤への術後照射が進められます。一方、被膜外浸潤がなく、鼠径リンパ節転移が1個の場合は、術後照射を省くことも考慮されます。その他には、局所進行外陰癌に対する化学療法を併用した術前照射も試みられています。高齢者に多い外陰癌では、持病などのために手術が困難な場合もあり、根治を目指した放射線治療が適用になることもあります。3-3-1 放射線治療の副作用について。放射線が照射された部位に起こる皮膚炎は、ほぼ全例に発生します。さらに、放射線治療に化学療法を併用した場合、化学放射線療法に起こる副作用としては、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、白血球減少などがあります。また、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから起こる症状、晩期合併症もあります。患者さんによって副作用の程度は異なります。括弧1、放射線皮膚炎。放射線を体の外から照射する外照射の場合、放射線は皮膚を通過して病巣に達するため、照射された部位の皮膚に日焼けのような症状が起こります。清潔と安静を保つため、摩擦や排泄物など皮膚への刺激を避けることが大切です。近年は、一方向からの照射ではなく、放射線量を分散した照射ができる場合もあり、皮膚障害のリスクを低くすることができます。括弧2、晩期放射線合併症。晩期合併症としては、外陰部皮膚の潰瘍が代表的です。また、膣粘膜、膀胱粘膜、直腸粘膜の潰瘍や、 深部静脈側栓症、下肢のリンパ浮腫、尿道と膣の間に穴が開く、尿道膣瘻、尿道や膣の通りが狭くなる、小腸が詰まる、大腸の通りが狭くなる、などが生じることがあります。3-4、薬物療法。化学療法とは、細胞障害性抗がん剤、以下抗がん剤を用いて、がん細胞を破壊する治療法です。外陰がんは罹患数が少ないため、標準治療としての化学療法のレジメン、使用する薬剤の種類や量、期間などの治療計画のことは確立していません。現在、局所進行した外陰がんを対象に、術前に放射線治療を併用した化学療法、化学放射線療法を行って病巣の縮小を図り、根治手術を目指す試みがなされています。また、遠隔転移のある進行外陰がんや再発した場合に、化学療法が考慮される場合があります。薬剤としては、シスプラチン、フルオロウラシル、マイトマイシン C、ブレオマイシンなどが用いられています。3-4-1、薬物療法の副作用について。抗がん剤は、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を及ぼします。特に、毛根、髪の毛、口や消化管などの粘膜、骨髄など新陳代謝の盛んな細胞が影響を受けやすく、脱毛、口内炎、下痢が起こったり、白血球や血小板の数が少なくなったりすることがあります。その他にも、肺や腎臓に障害が出ることもあります。外陰がんは高齢者に多いという特徴から、内科的な持病などの影響もあり、副作用が増強されることがあります。3-5、転移、再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療の効果によりがんがなくなった後、再び、がんが出現することを言います。外陰がんの場合、再発は、初回手術から2年以内に発生することが多い傾向にありますが、5年以降に再発する場合もありますので、長期で経過観察する必要があります。初回治療時に、鼠径リンパ節転移が認められた場合には、鼠径部や、骨盤リンパ節での再発、遠隔転移をすることがあります。その一方で、初回治療時に、鼠径リンパ節転移が認められなかった場合には、再発率も低く、再発した場合でも局所に留まることが多い傾向にあります。局所再発のみの場合は、局所切除術によって根治を目指すことができます。また、切除が困難で、周辺の臓器に浸潤している場合には、これまで放射線治療を行っていないのであれば、放射線治療、または放射線治療を併用した化学療法、化学放射線療法も考慮されます。さらに、他の臓器に転移が生じた場合には、化学療法が選択されることもあります。外陰がんの再発、転移においては、年齢、持病の内科的疾患、全身状態から総合的に考えて、症状の緩和と生活の質の維持や向上を第一優先することも大切です。4、療養。4-1、経過観察。再発の早期発見と、治療に伴う合併症に対処するために、定期的な外来通院と検査を行います。経過観察は、治療後1から2年目は、 1から3ヶ月ごと。3から5年目は6ヶ月ごと。6年目以降は1年ごとを目安としています。問診、視診、触診、細胞診や生検、胸部 X 線検査、腫瘍マーカー検査、CT 検査などを行い、再発だけでなく、合併症の有無についても確認します。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。私の療養手帳。あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日、誰から、一緒に説明を聞いた人、何の癌か、病名、癌の部位、例、胃癌、胃の出口近くのところ、どの検査から分かったのか。例、胃の内視鏡検査。がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら遠慮しないでわかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年何月何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか？私のがんはどのくらい進行していますか？転移はありますか？どこに転移していますか？持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年何月何日。現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。気になる症状。どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年何月何日。治療法1。期待される効果。副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果。副作用や後遺症、その他気になること。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。 それを整理するためにあなたが大事にしたいことを挙げて治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年何月何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと。通院で治療ができること。近くの病院で治療が受けられること。入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族など、あなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？私の状態で標準治療、中はどれですか？中、標準治療。治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も進められる治療のこと。中、終わり。どの治療法を進めますか？それはなぜですか？治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？私が受けられる臨床試験はありますか？治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？どのような副作用や後遺症が予想されますか？緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか？家族や家庭の生活について、相談できますか？本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について、終わり。原本奥付け。各種がん。146、電子冊子、外院がん、2017年版。編集発行、国立開発研究法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。郵便番号、104-0045、東京都中央区築地、5-1-1。協力者、五十音順。斉藤俊明、九州がんセンター婦人科。田畑勤、三重大学医学部附属病院産婦人科。新倉仁、東北大学病院婦人科。国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル。発行、2017年6月作成。146E-202010-4。 ホームページ、国立がん研究センター、がん情報サービス。がん情報、ganjoho.jp。 原本奥付け、終わり。以上で、各種がん146、電子冊子、外院がん、2017年版を終わります。制作完了、2021年3月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。 制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。この冊子は、点字図書でも提供ができます。